本日の出席議員数18名。これより第3回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は3日と同じであります。これより順次発言を願います。4番鈴木ひとみ議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
台風10号とても心配していましたが、今のところは大きな被害が出ていないようで、早めの避難、早めの対策っていうのが本当に大切だなということを今回見ていて感じました。で、質問の方に入らせていただきます。今年の夏、いつもと違う特別な夏と表現されましたが、予想以上に悩ましく、執行部の皆様方も大変ご苦労されたことと思います。大変な思いをされた今だから、きちんと整理して、改革すべきことは改革して、市でできないことは県や他の市町とも協力して次へつなげるべきと思い、質問をさせていただきます。大きな一番、海岸の管理に関して、海水浴場を開設しなかった初めての夏でした。それでも多くの人たちが訪れ、担当課は対応に追われたと思います。小さな一番、今年の夏の海岸管理に関して、館山市としての反省点、および県への要望を伺います。小さな二番、昨年の台風以降、竹ごみが多く海岸に見られます。観光客の放置したごみや漂着ごみも多くあります。神奈川県のように、海岸清掃を一括して行う財団を立ち上げるよう、千葉県や他の海岸を有する市町に呼びかけることはできないかを伺います。海を館山市の観光資源として考えるならば、海岸をきれいに保つことは重要です。多くの市民が海岸の清掃をボランティアで行っていますけれども、竹ごみ、流木など人力では対応できないものもあります。神奈川海岸美化財団と同様の組織を千葉県でも作るよう、館山市から他の市町や県に呼びかけることができないでしょうか。大きな2番、児童虐待について。児童虐待のニュースを目にすることが増えています。小さな命が失われたと聞くことは大変つらく、なんとか防げないものかと思います。小さな一番、館山市の児童虐待案件への対応体制を伺います。小さな二番、児童虐待が増加している現状を踏まえ、児童相談所またはその支所を阿波地域に誘致すべきと思いますが、館山市としてどう考えるかを伺います。大きな3番、館山市の今後の公共施設の在り方について。小さな1番、館山市公共施設等総合管理計画の個別施設計画は今年度中に策定予定です。進捗状況を伺います。小さな2番、すでに廃校となっている2校、メディアセンター、老朽化が進む地区公民館、3年後には廃校予定の現第二中学校校舎など、どのように整理または活用していく予定かを伺います。公共施設は町や地域の要となるものです。これを今後どのようにしていくかは、計画はきちんと進められているのかを伺います。ご答弁によっては再質問をさせていただきます。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。大きな第一、 海岸の管理についての第1点目、今年の夏の海岸管理に関する館山市としての反省点及び千葉県への要望についてですが、館山市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、今年度は海水浴場を開設しないことを今年の5月末に決定しましたが、それでも一定数の方が海岸に訪れることが想定されたため、海上保安庁や警察、消防などの関係機関とともに安全対策に取り組んできました。館山市が実施した安全対策としては、海水浴場が開設されていないことを表示する看板を設置したほか、海岸利用者のルール、マナーの遵守をお願いするチラシや看板なども作成しました。加えて、ライフセーバーによる海岸パトロールや警察 OB の海岸施設等監視官による注意の呼びかけ、さらには防災行政無線や安全安心メールにより遊泳の自粛をお願いするとともに、関係機関との合同パトロールを実施し、さらなる安全対策に取り組んできました。本来であれば、市内の海岸の大部分を管理する千葉県が主体的に安全対策を講じるべきところですが、その動きが鈍かったことから、館山市の呼びかけにより、6月25日に千葉県知事に対し、阿波三市一町の連名で、適正な海岸管理を行うよう要望書を提出しました。特に水上オートバイについては、遊泳者等との接触事故が心配されたため、千葉県に対し、再三にわたり対策を要望してきたところですが、十分な対策が行われず、7月下旬の4連休は、北条海岸に例年と変わらない水上オートバイ利用者が訪れる結果となりました。また7月30日には、千葉県より館山市が荒井海岸駐車場に設置した砂浜への車両侵入防止のための柵を撤去するよう指示がありました。館山市は荒井海岸駐車場を千葉県から借りている立場であることから、管理者である千葉県の指示に従ったため、8月に入ってからは荒井海岸にも多くの水上オートバイ利用者が訪れる結果となりました。これにより、水上オートバイの危険航行や駐車場の場所取り、複数区画の利用、騒音や海岸でのバーベキューなどについて、市民の皆様から数多くの苦情が寄せられたことから、さらなる安全対策のため、館山警察署及び千葉海上保安部館山分室に対し、水上オートバイの航行台数が多い北条海岸や荒井海岸も中心に、市内海岸線におけるパトロールの強化と、水上オートバイの危険航行や無免許運転等の取り締まり強化の要望を8月4日に行ったところです。今年の夏の反省点と千葉県への今後の要望についてですが、市営漁港区域の海岸を除き、海岸の管理権限と責任は千葉県にあることから、早い段階から再三にわたり適切な対策を講じるよう千葉県に対し要望してきたにもかかわらず、十分な対策が講じられませんでした。館山市民の皆様にとっては、海岸の管理者が千葉県であろうと、館山市であろうと、 関係ないということは十分理解していますが、管理権限を持たない館山市としてできる最大限の安全対策を講じてきました。関係職員に至っては多くの非難を浴びながら真摯に取り組んできたところです。本来海岸は自由使用が原則であり、その安全管理責任も原則として利用者自身にあるとされていることから、今年の夏は千葉県において積極的な対策は講じていただけませんでしたが、管理者の権限において実施できる対策もあることから、館山市としては次年度以降に向けて地域の実情に応じた適切な海岸の管理を要望し続けていきたいと考えています。次に第2点目、海岸清掃にかかる千葉県等への呼びかけについてですが、千葉県は海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するために、平成23年2月に千葉県海岸漂着物対策地域計画を策定し、阿波地域では館山市と鴨川市が重点区域に選定されました。近年台風等の災害により大量に発生した海岸漂着物が市民の皆様の生活や経済活動に影響を与えていることなどから、国は海岸漂着物処理推進法を改正し、令和元年5月に海岸漂着物等の円滑な処理を推進するため、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を変更しています。海岸管理者である千葉県は、国の基本的な方針の変更や南房総市等を市町から重点区域への選定を求める要望があったことなどから、現在千葉県海岸漂着物対策地域計画の改定を行っています。館山市は千葉県が主体となり海岸環境の保全に取り組んでいくよう、これまでも千葉県に要望してきました。今後も市民の皆様の誇りである海岸の良好な景観等が守られるよう、千葉県への要望を行っていきたいと考えています。大きな第2は教育長から答弁いたします。次に大きな第3、館山市の今後の公共施設の在り方についての第1点目、個別施設計画の進捗状況についてですが、個別施設計画を策定した公共施設は現時点でコミュニティセンターの1件となっています。コミュニティセンターについては館山市公共施設等総合管理計画において今後も維持する方針とした施設であり、外壁等の補修計画に合わせて策定したものです。他の施設については館山市公共施設等総合管理計画に掲げた基本方針に基づき、民間のノウハウを施設運営に生かすため、まずは指定管理制度の導入を最優先に取り組んできたところです。今後は施設ごとの新たな工程表を作成するなど、全庁的に個別施設計画の策定を推進します。次に第2点目、今後の施設活用等の予定についてですが、旧富崎小学校については 町内にプロジェクトチームを立ち上げ、地域住民の皆様の意見を伺いながら利活用の検討を行っているところであり、旧神戸小学校についても同様に検討を進めていきます。また他の施設についても立山市公共施設等総合管理計画に掲げた基本方針に基づき取り組んでいきたいと考えています。以上です。
出山教育長、
大きな第2、児童虐待に関する第1点目、虐待案件への対応についてですが、立山市の子ども課家庭児童相談室には、要保護児童対策地域協議会の構成機関である教育機関や、児童相談所、子ども家庭支援センター、警察および健康課などの公的機関、医療機関のほか、家族、近隣住民、知人など、さまざまな経路から児童虐待が疑われる子どもや家庭についての情報が寄せられます。この家庭児童相談室は、地域の身近な相談窓口として、虐待の早期発見、早期対応の中心的な役割を担っており、これらの機関等から虐待に関する情報提供を受けた場合には、早急に子どもの安全確認を行うとともに、子どもに対してどれくらいのリスクが迫っているのか、緊急度、重症度の調査や情報収集を行う必要があります。特に所属先のない乳幼児や未就学児について情報提供を受けた場合には、立山市で実施する検診の受診状況や予防接種歴など母子保健で把握している情報を得た上で、家庭児童相談室の家庭相談員や子ども家庭支援員らが家庭訪問等を行い、対象となる子どもを目視確認してリスクを判定していくこととなります。現在ケースの緊急度と重症度を測る千葉県統一の指標としてアセスメントシートが示されており、このシートを活用することで、ケースを客観的に判断することが可能となっています。判定の結果、子どもや保護者を訴えている状況が切迫しており、すぐにでも保護が必要と判断される場合や、このままの状況が続くと、子どもの安全が確保できないなど、重症度が高いと判断される場合には、機密児童相談所へ事案の送致や援助依頼を行い、一時保護や施設入所などの行政権限の発動や、専門的な判定の実施など、児童相談所の介入をお願いしているところです。次に第2点目、児童相談所またはその支所の誘致についてですが、立山市を管轄する機密児童相談所は袖ヶ浦市以南の広範な地域をカバーしており、緊急対応が必要となった場合には児童相談所職員が立山市に到着するまでに1時間程度かかる状況にあります。そのため、緊急時により迅速にきめ細かい対応を図るには、児童相談所やその支所が近くにあることが望ましく、 立山市としても県南地域、特に立山市への支所の誘致を長年にわたり強く要望しているところです。千葉県においては先日児童相談所の管轄区域の見直しについて千葉県社会福祉審議会に諮問したところ、県北地域に2カ所の児童相談所を増設する必要があると答申されたほか、児童相談所内の一時保護所の定員拡大や児童相談所職員の増員が進められているところですが、県南地域においても支援体制の充実を図るため引き続き要望を継続していきたいと考えています。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。丁寧なご答弁いただいて大変ありがたいと思っております。では再質問をさせていただきます。大きな一番の一について、立山市としてはできる限り対応されたけれども県が思うように動いてくれなかった、再三要望しておられることはよく分かりました。水上オートバイが危険であって、私も遊泳者のすぐ近くをオートバイが走っていく現場を見ました。本当に怖いなと思いました。よく事故が起きなかったものだと思います。ならばどうしようかと考える必要があると思います。対岸は県の管轄ではあるといえ立山市のみです。平成16年に立山市と千葉県の間で交わされた立山港海岸環境整備事業による施設の維持管理に関する覚書および平成17年に交わされた立山港海岸環境整備施設の維持管理に関する協定、これで工場海岸との管理を立山市がするという協定になったと思います。これはまだ効力を持っているのでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、今ご質問のありました覚書、それから協定につきましては、千葉県により整備をされました工場海岸の駐車場でありますとか、芝生広場等の清掃、除草、あるいは樹木の剪定等の、軽微な日常管理を立山市が行うということを定めたものでございますけれども、こちらは現在も有効でございます。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
今年はこの北条海岸の駐車場に関しては多分市が管理しなかったのではないかと思うんですが、市の方で管理されたのでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、先ほども答弁したように軽微な日常的な管理ですね、清掃でありますとか、あるいは砂が溜まっちゃったりとかですね、そういうことについては市の方でやっております。以上です。
鈴木ひとみ議員。
一宮町が千葉県と協議して海岸管理の事務の移管を受けています。これと同じような方法で立山市が事務の移管を受けて、で駐車場の有料化をする、北条海岸もなんですけれども、昨日おとといは愛の浜にたくさんサーファーが、台風のおかげで波がむちゃくちゃいいもんですから、たくさん押し寄せていました。それで、県の駐車場が少ししか空いてないので、皆さん道路にいっぱい止めて、で公衆トイレがあるんですけど、その前もいっぱい止めちゃって、トイレも使いづらい状態になってました。こんなことを考えると、一層駐車場は立山市が管理をして、でできれば有料化をしてお金をいただいて、その管理費ぐらいは賄っていくようにすればどうかと思うんですが、多分この話はもうすでに繰り返し検討されていることは承知していますけれども、改めて協議をされてはどうかと思います。いかがでしょう。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、北条海岸の駐車場の有料化につきましては、
市でも検討をしまして、これまでも千葉県とも協議してまいりました。海岸の管理者であります千葉県としてはですね、例えば夏場だけとかですね、駐車場だけの部分的な権限の移管は考えていないということでございます。で、砂浜を含めましてある程度一体的なエリアを、通年で管理を市が引き受けることを、すなわち市が管理海岸管理者となることが条件とされております。市が海岸管理者となるということは、現在千葉県が行っている業務でありますとか、それにかかる費用あるいは労力を市がすべて負担することになることから、市が海岸管理者として駐車場の有料化を行った場合のメリット、そしてデメリットを比較検討した結果、デメリットの方が大きいというふうに判断したため、現時点においては、市が主体となった海岸駐車場の有料化については考えておりません。このため、本来の管理者である千葉県に対しまして、有料化を含め、適正な管理を求めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、わかりました。でも、やっぱり今年の夏、本当に県が動いてくれなくて、私も昨日、おとといのその、藍の浜の件で、県の担当者に誰か連絡取ってくれないかなって言って、いろいろ、ルートを使って、鈴木庄一さんなんかにもお願いしてやっていただいたんですが、残念ながら、県の担当者と連絡が取れませんでした。で、地元の海岸を適正に管理するためには、やはり地元の市が管理責任を持ってやる、その方が効率的であるし、適正な管理ができると思います。で、費用分担に関しては、これも県と合わせて協議ではないかなと思います。いかがでしょう。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、費用につきましてはですね、これまでの協議の中でもですね、県、また仮にですね、権限が異常に伴う委託費のようなものがですね、県の方から出るかというとですね、それはないというふうになっておりますので、このようなことからですね、先ほども申し上げましたように、海岸管理をするとなると非常にマンパワーが必要、あるいは当然経費も必要になってまいります。で、通常通りですね、海水浴場を開設していても、また今年のようにですね、開設してない場合でもですね、市の担当はですね、ほぼ休みなく海岸の担当に当たっております。で、また今年は閉鎖されましたが、ここに沖ノ島が開放されるとですね、そこだけでもかなりの費用と労力がかかることから、さらに加えてですね、例年であれば花火大会などのイベントもですね、この夏季に開催されることからですね、立山市としてはですね、相当な負担がかかると想定されますことから、先ほど申し上げましたように、本来の海岸管理者である千葉県に対して、例えば海岸法の適用により砂浜への車両侵入を禁止するなど、こうした適正な管理を求めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
マンパワーとか経費とか大変なことは分かります。この件に関しては、さらにちょっとまたお話を今後させていただければありがたいなと思います。ただ市民にしてみれば立山市の海岸なんですよね。県がやってくれないからやれないって、やっぱりそれは言い訳になってしまうと思うので、ぜひ前向きに、で、この間前向きに検討していただきたいと思います。で、この問題って多分立山市だけじゃないと思います。他の海岸を持っている市町だってやっぱりこの夏いろいろトラブルがあって苦労されたと思います。ぜひ他の市町とも呼びかけて問題を洗い出して、で、県の方もいろいろ海岸法とかいろいろ作ってる、海岸管理法とかいろいろ作ってるとは思うんですけれども、それの見直しも含めて話し合いをするっていうことはできないでしょうか。
経済観光部長。
石井経済観光部長。
はい、すでに私どもですね、海水浴場担当者を集めた会議等々を開催しておりまして、阿波管内の担当者間では、夏が 終了して一段落した段階で会議を開催したいという話をしております。で当然この中で、県への要望も多く出てくると思っていますが、また県内の自治体ともこれを機会にですね、かなり、頻繁に情報交換してまいりましたので、まあ、他の市町とも連携、協力して、課題解決に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木仁美議員、
はい、ありがとうございます。もう一つ今の話の続きにはなるんですけれども、海岸の管理を神奈川県では、特に清掃に関して神奈川海岸美化財団というものを作りまして、県と関係市町で出資をし、それでさまざまな企業に呼びかけをして寄付とか、あとボランティアでの協力を求めながら清掃しております。だから今年の夏、海水浴場を開設してないのは千葉県も神奈川県も同じだったんですけれども、その時点での海岸のきれいさが全然違ってたんですよね。ぜひこんなものもどうだろうという提案をしていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
お尋ねのありました神奈川海岸美化財団の話かと思いますが、はい、この神奈川海岸美化財団につきましては、相模湾岸の13市町ですね、こちらがいわゆる多額の出資をしております。また通常の海岸清掃の費用につきましては、県と市町村がそれぞれ 50% を負担をしているところでございます。海岸ごみの清掃と処理につきましては、本来、海岸管理者が行うべきものと認識をしております。立山市といたしましては、今後も鏡ヶ浦クリーン作戦をはじめとする啓発活動を通じまして、市民の誇りである美しい海岸環境が維持されるように取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
はい、分かりました。でもできればより効果的な海岸清掃ができる仕組みを工夫していただけるようお願いしたいと思います。森田知事がこの間おいでになったんですが、森田知事がお若かった頃に、俺は男だの中で、裸足で砂浜を走ったりとか、素振りをされたりとか、そういう映像が今でも残っております。千葉の海も安心して裸足で走れる海をぜひ作っていただきたい、そういうふうにどこかで機会があったら森田知事にお伝えいただけないかと、そういう声を市民の方からいただいております。よろしくお願いをいたします。では、大きな2番、児童虐待について伺います。今年の1月市原市で10ヶ月の女の子が低栄養と脱水により亡くなりました。この子に関しては、上の子どもが通っている保育園から心配する情報が市に寄せられたそうです。市では問題なしとして児相につながらなかったそうなんですが、このような案件が起きたとき、立山市では具体的にどのような流れで対応されるでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。今回市原市のようなですね、事案が起きた場合、いわゆる、所属先がない乳幼児、または幼児等についてですね、虐待に関する情報が入った場合には、まずは児童相談所の基準と同様にですね、48時間以内に本人の安全確認を実施をいたします。具体的な方法としましては、家庭訪問等を実施し、本人を、目視した上で確認をいたします。目視に際しましてはですね、傷、あざなどの外傷の有無、外傷の程度、また子どもの栄養状況、衛生面、また保護者がですね、子どもの保護を求めているかどうかなどをですね、勘案して切迫感などを確認をします。その上でですね、アセスメントシートを用いて判定し、緊急の一時保護が必要と、判断される場合にはですね、児童相談所に一時保護を依頼をいたします。また保護者がですね、本人との面会を拒否した場合、このような時もですね、リスクが高いと判断されるために、児童相談所や、あと警察等ですね、協力を得まして訪問に、同行してもらう などの早急な目視確認を実施していくというようなことになろうかと思います。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。で、この今話に出ましたアセスメントシートによる対応方針の決定っていうのはどなたが行われるんでしょうか。
教育部長。
伊沢教育部長。
はい、この対応方針の決定につきましてはですね、家庭児童相談室の職員全員により、協議をいたしまして、子ども課長の決裁を経て、組織としてですね、決定されることとなります。以上です。
鈴木ひとみ議員。
では複数の方々の目で、このそれぞれの案件に関して協議をして大丈夫だなという判定をされるということでよろしいですね。はい、はい、ではぜひ見落としのないようにお願いをしたいと思います。要保護対策協議会の中で個別会議というものを開いていらっしゃるそうです。特に重要な案件に関しては個別会議を開くことになっているそうなんですが、2019年度は何回開かれましたでしょうか。
教育部長。
伊沢教育部長。
ご質問のですね、昨年度の個別支援会議の開催回数ですけれども、昨年度は4回となっております。
はい、
鈴木ひとみ議
員。ということは、それが必要なような案件はそんなになかった、4回開くだけでよかったっていうことでしょうか。
教育部長。
伊沢教育部長。
そのように、判断をしているところです。この回数についてはですね、年度によって開催回数はかなりばらつきもございますので、そのケースケースに応じてですね、的確に適正に判断していきたいと考えているところです。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、分かりました。ぜひ適正な判断をされることを お願いします。で、館山市の乳幼児健診が生後4ヶ月と1歳6ヶ月 3歳と間隔が空いています。この間に、何かの方法でやっぱり子どもたちを見ていく必要があるのではないか、親子を見ていく必要があるのではないかと考えます。で、元気な広場とかどんぐりのような子育てサロンに出てこないで家にこもっている親子をどうやって把握することができるかな、私もずっとこれが課題でした。で、例えば前保育園とか主任児童院に協力を求めるとかそういう方法もあるかと思うんですが、いかがでしょう。
小沢健康福祉部長。
はい、すでにですね、乳児相談、それから育児相談、また検診で、継続支援が必要となった乳幼児や育児不安のある母親に対して、母子との関わりを深められるように、また子どもの発達を促すようにフォローはしております。加えて保健師による訪問などで関わりを持ちまして、必要に応じて、保育園や医療機関、それからマザーズホーム等の関係機関とも連携し対応をしております。一方で、保健推進員、民生委員、主任児童委員による支援や地元住民による地域での見守りや支援も必要であるというふうに考えております。なお、まさにこういった問題に包括的に対応できるよう、10月から健康課内に設置する館山市子育て世代包括支援センターにおいて、関係機関と連携しながら切れ目のない支援を行っていきます。以上です。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ形だけ作るのではなく、包括支援センターが有効に働いてくれることを願っております。時間があとちょっとしかないので、公共施設の話をさせていただきます。コンパクトシティずっと、市長がおっしゃっている、サテライト型コンパクトシティの各サテライトを整備することが、この公共施設の、整備をすることで、その中心地を作ることになるんだと思います。 今後、各地域の課題とか公共施設の在り方について、地区ごとに検討していく計画はございますでしょうか。
山口総務部長。
はい、先ほど市長答弁でもあったように、現在のところですね、施設 の計画に関しましては、種別ごとの個別施設計画を検討しているところでございますが、先ほど議員もおっしゃるように、市長の公約でもあります、サテライト型コンパクトシティの考え方、非常に地域の状況を踏まえた中でですね、そういった視点からも見ていく必要性はあるのかということで、そういった視点も持ちながら検討してまいりたいということで考えてございます。
金丸市長。
サテライト型コンパクトシティ、おっしゃるようにですね、各地域に歴史文化がずっと長くあります。そういうものを生かしながら、コンパクトにしていこうと、それこそその地域地域を結んでいこうという構想であります。そういう中で公共施設、今話題に上がってます、ここがですね、非常に地域の核になっているというところがありますので、まずは地域の皆さんのご理解いただきながら進めていこうということでございます。
はい、もうお時間なので、はい、ここまでで、ぜひ今後進めていっていただきたいなというお願いをして、私の質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。
以上で4番、鈴木瞳議員の質問を終わります。